今週も使徒の働きをご一緒に読んでまいりたいと思います。今週は9章へと入ります。今朝読んだ箇所は、聖書の中でもとても、重要な、そしてまた、よく読まれている箇所かと思います。サウロ、後にパウロと呼ばれる人物の改心、キリストに出会う出来事です。使徒の働き、最初の方はサウロと呼ばれていて、後の方はパウロとなりますが、基本同じ名前なんです。サウロというのはヘブル語読みですね。そしてパウロはギリシャ語読みなので、日本語ではね、イエスって言って、英語ではジーザスと同じ名前ですけど、読み方が変わるように、話す言葉によってサウロまたパウロと、名前の呼び方が変わる、基本同じ名前です。そしてそのサウロの出来事に起こった出来事を見ていくわけですが、今回使徒の働きを、改めて読み進めていく中で、ペンテコステから始まる教会の歩みが本当に聖霊に導かれながら歩んでいる様子を見ています。しかしその中で私自身改めて今回学んでいるということ、または気づかされているということがあります。本当に今まで考えていたこととはちょっと違う視点でこの使徒の働きを読んでいく中で、結構その発見に私自身興奮する時があるんです。その発見とは何かと言いますと、いつもメッセージの中で強調していることなので皆さんもお分かりかと思いますが、聖霊の導きの特徴として今回改めて気づかされているということは、教会の歩みの中で聖霊は壁を乗り越えさせたり、また私たちに境界線を越えさせ、そしてその中でキリストとして一つにされていくという導きがあるということですから、今日の箇所の出来事、サウロの改心も、その気づかされている視点で読んでいくと、もしかしたら今まで読んでいた視点とは違う気づき、または理解が、与えられるのではないのか。実際私自身気づかされているので、そのことをお分かちしたいと思います。となりますと、実はこの箇所を見るだけではなく、少し前まで遡って見ることが大切になります。それは9章の一つ前、8章、第二聖事が8章から始まったとお伝えしましたけども、この8章では何が起こっていたかということなんです。それは7章の最後でステパノという弟子が、殺害された、殉教したことを発端に、教会に対するひどい迫害がエルサレムで起こり、そしてエルサレムにいられなくなったクリスチャンたちが地方へと散らされていった。その散らされていく過程でピリポという一人の弟子がサマリアという場所へと導かれ、そしてそこで散らされながらも御言葉を述べ伝え、多くの人たちがキリストを信じ教会に加えられたという出来事でした。そしてまた8章の後半には同じピリポがまた導かれます。それはガザに下る道、アラノであったガザに下る道に、エルサレムからエチオピアに帰ろうとしていたエチオピアの宦官との出会いです。そしてピリポはその馬車の上で聖書を解き明かし、キリストの福音を明確に語り、そしてそこの場で洗礼を授けた出来事が8章の後半にありました。この二つの出来事に共通する聖霊の導きの特徴とは、一つは両方とも望まれない形の導き、望まない形の導きが 時にはあるということです。それはどういうことかと言いますと、サマリア地方に行ったクリスチャンたちは決して彼らが計画して行ったわけではないんです。エルサレムで迫害が起こり、どうしようもなく散らされて向かった先がサマリアであったということ。しかしそのサマリアで福音を語った時に大きな、反響があり、しかしそんな伝道が成功している中、ピリポは今度はガザに下る道に行きなさい、それは荒野であった。サマリアには多くキリストの福音に応答する人がいたけども、荒野には誰もいません。ピリポにとってはなぜこんなところへと思われるような導きではなかったのかということをお話ししたと思うんです。一つは、私たちが望まない、時に望まない形、望まないところへと聖霊は導かれるということでした。もう一つの特徴は、やはりこの壁を越えるということですよね。ユダヤ人とサマリア人の間には歴史の中で民族間のさまざまな軋轢や仲たがい、障害があったわけですけれども、それを福音を携えたクリスチャンたち、ピリポをはじめとしたクリスチャンたちは乗り越え福音を届け、そしてキリストの教会としてそのような歴史を乗り越えて一つの教会とされたということ。そして後半の出来事、エチオピアの宦官への伝道ですけれども、それは宦官という特別な身分のゆえに、旧約聖書の律法では神殿で礼拝を捧げることが、禁じられていた立場の人でした。すなわち神の前に向かうには大きな壁、律法という壁を持っていた、宦官でした。そんな宦官にやはり福音は壁を乗り越え、境界線を乗り越え福音を届けた時に、その宦官はもう何の隔たりも壁もなく神の前に自由に礼拝することができる、そんな恵みを経験することができるわけなんです。いいですか。そんな聖霊の導きを八章の二つの出来事で私たちは見てきました。そしてまたこのような視点で今日の9章で起こった出来事をご一緒に見ていきたいと思うんです。サウロ、もう皆さん7章8章を読んでいく中でどのような人物であったかにお気づきかと思いますが、教会の敵でした。1章2節2節、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸教会堂宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。八章ではサウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。もうここからも皆さん分かるように、サウルという人物は教会に対して、またキリストに対して非常に攻撃的で、そしてクリスチャンたちを苦しめるために、捕らえるために、もしくは殺害するために追っていった人物なんです。まさに教会、キリストの敵でした。しかしそんなサウロがクリスチャンたちを遠くシリアのダマスコまで追跡していくために向かう旅の途中である出来事が起こります。3節からです。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は血に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。 そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。ダマスコに向かうサウロに突如光が照らし、そしてその光の中でイエス様がサウロに語りかけます。私はあなたが迫害しているイエスであると、イエス様はサウロに近づかれるわけなんです。あの伝道者ピリポが迫害によってサマリアに散らされ、そしてまたガザの荒野へ導かれたように、このサウルという人物に語りかけるために、そして近づくために近づきになられたイエス様はどのような思いであったのか、まあ、私はよく考えてみたら、あまりそのイエス様の気持ちまで今まで考えて読んだことがなかったわけなんです。しかし改めて今回考えてみたのですが、どうしてもこの箇所を見ると本当に慈愛に富んだイエス様の優しい語りかけのようには読んでいたのですが、このサウロという人物です。イエス様自身を信じるがゆえに、ステパノが殉教した際にその処刑に賛成した人物であり、そして彼自身も教会を荒らし、キリスト者を追い出し、迫害し、捕らえ、牢獄に入れていた、その中心人物がこのサウロなんです。もちろんイエス様は愛に富んでいるお方であると同時に、正義の神でもあります。そう考えるならば、きっとイエス様はただただ優しさ、愛のゆえにサウロに近づいていくことができたのでしょうか。神の厳しさと言いますと、5章の出来事を覚えていますが、アナニアとサッピラという献金の申告の仕方を間違えただけで、偽っただけで2人の命が取られたという、そんな厳しい神の正義、義も聖書の中には書かれているわけなんです。そうであるならば、そんなキリスト者を殺害し、捕らえ、迫害するその中心人物サウロにイエス様が近づくということは、それはそれでとても葛藤がイエス様の中にもあったのではないでしょうか。そしてそのイエス様自身も葛藤を乗り越え、その壁、境界線を乗り越え、このサウロに話しかけるわけなんです。まさに聖霊の導きの中で私たちが壁を乗り越え、境界線を乗り越える、まさに私たちの主イエス様自身が私たちに見せておられる姿であるということを、私たちはここで見ることができるのではないでしょうか。そしてイエス様だけではありません。今日の箇所にはもう一人の人物が出てきます。アナニアという人物です。10節、さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。アナニアという弟子にイエス様は幻の中でサウロに会いに来なさいと命じるわけです。しかしこのアナニアという弟子も、このサウロという人物がどのようなものかよく分かっているわけです。13、14節、しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。アナニアももう分かっているわけなんです。彼にとってもこのサウロは会いたくもなければ関わりたくもない、そんな人物であったわけなんです。 大切なキリストの家族、仲間に対してとてもひどい扱いをし、そして彼が今ダマスコに来たのは自分たちすら捕らえられるかもしれない、牢獄に入れられるかもしれない、そんな人物であるということを十分に知っていたわけなんです。しかし主に語られたアナニアもそんな心の葛藤、恐怖、恐れ、そんな壁、境界線を乗り越えサウロに近づくわけなんです。そして17節、アナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を遣わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。そう語り、サウロのためにアナニアが祈ると、サウロの目から鱗のようなものが落ち、光に照らされた後3日間目の見えなかったサウロが再び見えるようになるわけなんです。そして、このサウロの改心という出来事は聖書の中でもとても大切な出来事でもあり、この第二ステージにおいても重要な出来事ではありますが、よく読んでいきますと、だからといってこの第二ステージのメインイベントではないのかなと思うわけなんです。実は三つの出来事、それはピリポのサマリアでの伝道、そしてエチオピアへの宦官への伝道、そして今回読んだサウロの改心も、すべてこれから起こるメインイベントへの伏線であって、実はメインイベントは何か、これ10章に起こるんです。そのメインイベントとは、10章に コルネリウスというローマの百人隊長、すなわち異邦人への伝道という、今までユダヤ人たちが接触をことごとく避けてきた異邦人という存在に、外国人という存在に対して公に伝道をしていくという大きな大きな壁をぶち破る出来事が控えているわけなんです。そしてその10章の先から始まる第3ステージとは何か、それはこの9章で改心したパウロが3回の伝道旅行へと使わされ、まさにその大きな壁を破った異邦人への伝道が大体的にスタートしていくことなんです。こんなようなことを私は発見して興奮したわけなんですけども、面白くないですか。そして最後にこのサウロ自身に私たちは目を向けて終わりにしたいと思うんです。サウロ自身はどのように導かれ、どのように応答したのでしょうか。サウロにとっての導きとは、今彼に話しかけてくださった、語りかけてくださったキリストに応答し、そしてそのキリストに従うということでした。しかし考えてみてください。まさにその瞬間までこのサウロはこのイエスのことをことごとく嫌い、そしてイエスに従う者を迫害し殺害することさえ厭わなかったこのサウロが、そのイエスに応答するということはまさに180度の転換になるわけです。しかしその応答するということは、それまで彼が大切に生きてきたユダヤ人、そしてユダヤ教徒としての誇り、そしてまさに人生をかけて学び、そして守り続けてきた立法、そしてその学者としてのキャリア、すべてを否定し、すべてを投げ捨てるということになるわけなんです。それはサウロにとっても決して簡単なことではないと思うんです。しかしそんなサウロがキリストの導き、 そして語りかけに応答する表現として9章に繰り返し繰り返し用いられている表現が立ち上がるということなんです。サウロに対してイエス様は9章の6節で立ち上がって町に入りなさいと告げます。8節ではサウロは地面から立ち上がったと応答しています。そしてアナニアに対してもイエス様は、すると主はこう言われた、立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウルという名のタルソ人を訪ねなさい。やはり立ちなさいと言うんですね。そしてサウルの元に向かったアナニアにより、目が再び見えるようになったサウロは18節で、そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気になった。立ち上がりバプテスマを授かっているわけなんです。そしてこれは一つ前の8章の出来事ですけれども、ピリポに対しても26節ですね。さて主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に行きなさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。立ちなさいとやはりここでも命じられ、そして立つことによりその命令に応答している姿を見ることができるんです。皆さんもこのことがわかりますでしょうか。立つとはただ身体的な動きを表すことではなく、むしろそれは私たちの信仰を表す表現だと思うんです。聖霊の導きとは、時に私たちの願いや想像を超えた導きがあり、そのような導きに受けた私たちは驚き、戸惑い、躊躇をしてしまいます。ですから私たちが立ち上がるために、イエス様どうぞ私たちの地盤がしっかりしてから、立ち上がるために安心な手すりをたくさん設けてから、もしくは立ち上がった時に転んでも大丈夫なように周りにたくさんクッションを用意してから立たせてくださいというのではなく、ペテロとヨハネがあの宮で生まれつき足の不自由な人に対し、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス、キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと命じ、その御言葉に応答し、信仰により立ち上がった男性のように、私たちも導きが与えられたとき、その導きを信じ、信仰で立ち上がる応答が求められているのではないでしょうか。そしてサウルもこのキリストの導きに、信仰のゆえに立ち上がって応答するわけです。アナニアはそんな応答するサウロに言われます。9章の16節ですね。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。いいですか。聖霊に導かれるということは、時に苦しみや苦難や困難を経験するわけです。そこからサウロに始まった聖霊に導かれる歩みは、何度も何度もこの信仰により立ち上がるということをサウロは、そしてパウロは経験することになるわけなんです。そしてそんな経験をしたゆえにパウロは言われているのでしょう。第一コリントの15章58節ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。ご存知のように、これは今年の MUBC の年間聖句ですけれども、どんな時であってもあなた方は固く立ち動かされることがないようにと励ましておられるのです。それはなぜか、 あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちは諦め、座り込み、立ち上がるのをやめてしまうのではなく、時に疲れて固く立ち続けることが困難な時があるかもしれません。でも私たちはどっこいしょと声を出したとしても、または困っている、苦しんでいる、難しさを抱えている仲間のために手を差し伸べ、支え合いながらも、私たちに与えられている先の希望を見据え、決してこの立ち上がるという信仰の応答は無駄ではないということ、そのことを私たちは毎週のこの礼拝で振り返り、そして確認させていただき、そしてこれから始まる一週間もぜひ信仰によって立ち上がり、今を生きている時代、今私たちが生きている時代を聖霊の導きの中に主と共に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。